ラジオショーですね。今回は前回も出ていただいたツタヤグループのグリーンファンドというクラウドファンディングの佐川さんです、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、前回出ていただいたんですが、その時に、あまり面白いことが言えなくて悔しいと、リベンジしたいということで、今回もう一回、チャンスを与えてみようかということで録音しているわけですけれども、
ありがとうございます。
まあ、事前に今回は、ね、打ち合わせをしてね、面白い回にしようと思ったんですけど、特に面白い話はない。
ない。
君は一体1ヶ月何をしていたんだ
ろう。何をして生きていたんでしょうか。
ということで、何をやるかというと、そのグリーンファンドで扱っている案件で、これみんな面白そうなんじゃねっていうやつをいくつかピックアップしてご紹介していただけると、
はい、
ということで、まず1つ目よろしくお願いします。
はい、1つ目なんですけれども、昨日の夜10時に公開されてちょうど丸1日経ったところですね。ポケットサイズの空間 AI ディスプレイルッキンググラス GO という商品です。
AI ディスプレイ、
はい、
AI? AR?
AI ですね。
AI 人工知能。
人工知能。
人工知能ディスプレイって何？
ちょっと待ってくださいね。
人工知能ディスプレイ、俺 AR だと思ってた。あれ
AI ですね。
沈黙が。
ちょっと待ってください、焦ってしまった。 AI
すげえな。ディスプレイに AI が搭載されたら色調自動調整とか、そんな今でもあるような機能ぐらいしか思い浮かばないけど、
その例えばその平面の昔の写真を立体 3D でその立体化させるっていう。
ディスプレイ側でそれをやる。
ですね、正確にはそのディスプレイルッキンググラス GO というそのディスプレイのデバイスの
なんか箱がある。
箱というかディスプレイがあります。これと例えばスマホと、そのスマホにアプリをインストールしてルッキンググラス GO とつなげば、その昔の写真を 3D 化して、そのルッキングラス GO のディスプレイに表示する。
はいはいはい。 3D 化するのはスマホ側のアプリ。
3D 化するのはスマホのアプリです。
ディスプレイ側 AI じゃねえじゃん。
確か
に。
政治的な問題とかペンタゴン
なんかひどいこと言ってしまって申し訳ないですね。
すいません、私がちょっと上手に説明ができず。
本当 AI じゃん。
AI 空間 AI ディスプレイです。
へー、何なんだろうね。
確か
に なかなか謎のプロダクトなんで、
すいません、私がなんか技術がどうっていうのがちゃんと説明ができないものっていうふうに言ったんですけど、見切りで始めてしまいました。
これは、はい、とりあえず皆さんにサイトを見て、はい、どういうものかを判断していただきましょう。
そうです、
はい、
すいません、
はい、続きましては。
続きましては、シーヤファベという、3D、 これも 3D ですね、はい、3D オーディオが楽しめる、まあ、一辺9センチぐらいのダイス型のスピーカーです。
はい。スピーカー。
はい。はい、
これはどういう？
これはですね、手元に普通のスピーカーは自分に相対してスピーカーが一つあって、そこから自分に向かって音が聞こえるんですけど、
まあ、いわゆるステレオで、
そうですね。
スピーカーが自分側に向いていて、自分側に音が聞こえる。はい。っていうのとは違って、
一つのその小さなスピーカーの側面に二つそのスピーカーというか音が出るところがついていて、それがまあ空間に広がることで、まあ立体音響を楽しめるというポータブルスピーカーです。
で、9センチぐらいだと、はい、まあ、そんなに音量出ませんよねっていう感じはあるんですけど。
はい、
どう
そうですね、そんなにそのマックスにしたら、まあ、結構その蔦屋、名古屋の蔦屋書店さんでこの間体験会をやったんですけれども、音量最大にすると結構店内の、まあ、隣のスタバの BGM も食っちゃうようなぐらいの音は出てましたね。はい、
なるほどね。
はい、まあ、もちろんその 1つでも使えるんですけれども、まあ、2個とか4個6個もっと増やしてっていう接続しても使える予定なので、そうするとやっぱ音が重なってより豊かになって、音も相対的に大きくどんどんどんどん大きくなっていく。
これは、はい、音を出す元は何なんですか、
はい、音を出す元は Bluetooth のスピーカーなので、スマホでも PC でも
家、あやっぱそういう形になるわけですね、
はい、家の、まあ、テレビとかでも大丈夫ですね。
あなるほどね、
はい。
でこれはおいくらぐらい？
これはですね、一つ36,800円からになります。
なるほど。
はい。
で、まあ競合製品っぽいやつが世の中にあるんですけど、はい、この辺との違いみたいなものは何なんですか？
そうですね、立体音響とされるもので、例えばその大きなブランドさんでもたくさん出てるんですけれども、まあ、この大きさとこの価格でのパフォーマンスはやっぱり群を抜いているというか、結構そのこれもまたグリーンファンディングのサイト見ていただければと思うんですけど、一番最初のトップページにある動画で最初に聞いた人の驚いた顔特集みたいな動画があるんですよ。それでみんな、まあ、私もちょっと映ってるんですけどみたいな驚いた感じがあるので、どうしても聞くものって実際体験しないと分かんないんですけど、少しでもまあそこで楽しんでいただけつつ、あとはまあ今だと東京だと二子玉川の蔦屋家電に展示しているのと、あとは今全国体験会で毎週末全国の蔦屋家電蔦屋書店とかを暗記して体験していただく機会を作ってます、
はい、これあのぶっちゃけ音楽聴く人と映画とかそういう映像コンテンツ見る人とどっち向きなんですか、
はい、どちらもいけますね。あとはあの ASMR とかもすごい、それが好きか嫌いかってとこありますけど、
音程1個でいいんですか、
1つで十分ではあります。ただ増やせば増やすほど、そのよりなんていうんでしょう、自分が音に囲まれたような感覚は楽しむことはできます、はい、
なるほどね、
はい、
わかりました
、はい、
続きましては、
続きましてはちょっと日本産のピノノワールのブドウを使ったワインを作りたい、でそのワイナリーを作りたいっていうプロジェクトが今支援募集中でやります。
ワイナリーを作りたいっていうと、はい、とてつもなく大きな事業になってしまうので、はい、畑はもうできています、
はい、
ブドウも植えました、ブドウも育ちました、
で、俺の方住みは出ないように
そうです、もともともワイナリーも作られるご予定だったんですけれども、まあ資金調達の面で近年の激しい円安とか建築資材不足の煽りを受けて、来年完成するはずのワイナリーの建築費が予定額をオーバーしてしまったので、そこをクラウドファンディングで募集
補填したいと、
はい、
なるほどね、まあ必要なのは樽と蔵、
そうですね、
はい、
ここはヤンさんと山田ゴロ
で、まあピノノワールの、はい、ブドウを、はい、まあワインにしてお届けします、
うん、お届けします、オークダルを使って醸造してお届けしますという、
はい、で支援額とそのリターンについて教えてください、
はいはい、支援額がですね1本、ピノノワールのワイン1本のリターンからなんですけれども、22,000円からのご用意になります、
はい、
で、まあ、支援金額をちょっとが3万とか4万円とかになってくると、今度は本数が増えたり、ピノノワールの赤ワインがベース のリターンなんですけれども、はい、高いプランだとロゼのワインとかもついてくるというような、どんどんその選べるワインが増えていくプランになります。
なるほど、
はい、
まあ、世の中ね、はい、ワイン好きなね、お金を持っている人たくさんいると思うので他にはないやつなんで、
はい、
他人に自慢できると思う。
他人に自慢はできますね。あとはこの、起案者プロジェクトの起案者である沼田稔さんという方がかなり、まあ、日本のワイン界でもその著名な方で、ワインスクールの講師をされていたり、まあ、ご自身でもともとソムリエで、まあ、醸造の道に興味があるということで国内外で勉強されて、いよいよワイナリーを立ち上げるということで、かなりこだわられて作ったピノノワールというふうに聞いております。ね、すごい興味があるんですけれども、ワインも好きですけど、でも支援金額が 今まで飲ん自分が飲んだことないようなワインなので、ちょっとまだ戸惑ってるうちにその22,000円のプランがそろそろいっぱいになってきそうで、すごく焦っているところです。
すごいよね、やっぱりお金持ちいるんだね。
はい、一番最初に一番高い11万円のプランというものが10名限定であったんですけども、それが確か即日か2日で完売になってました、
ね、ワイン好きのやつ
が本当にやりやすい、すごいですよね。
まあ、僕もワイン飲むけど、まあ、高くて4000円ですからね。
なんかカルディで1000円台のワインを毎日一生懸命漁ってるんで、
もっと格安で言えば、
あ、出た格安、
格安で頼むと1000円以下で飲ます、だって4本で3000円、
中学生に入った時にジャンプ
安いですね。
なんか決してまずくないっていう話をしちゃいけない
ですか。ちょっと後で詳しく教えてください。
ということで、はい、最後は何かありますか。
最後なんかどうしよう、ちょっと AI ディスプレイについては調べてきます。
ですね。
はい。
まあ大丈夫ですよ。
はい。ありがとうございます。
みんなネット見て、はい、理解してくれますよ。
ありがとうございます。ぜひグリーンファンディングのサイトで見てみてください。はい、あとあれですね、はい、次もしこの機会がある時っていうか、ま、私明日からちゃんとネタ帳をつけないとなって思いました。
でも前回もそう思いつつもやらなかった、
は
い、
ブログを立ち上げてやるぞってやって、でその後、ま、仕事と具合悪くて寝てるしかなかったです、ね、1ヶ月。
だから基本的にはそういうのを言い訳にしてやらない
と。そうですね、だからやらないといけないですね。あとはなんか車をいじってることとかだけなんで、あんま面白くないです、
ね。まあ、車いじるのも、
はい、
女性がやるといろいろ面白いんじゃないですか。みんな女子も車いじろうよみたいな感じで、女子でもできる簡単なチューンアップとか、壊れた時はここをチェックみたいな。
それはあってもいいかもですね。タイヤ交換とか多分できないですもんね。
教習所でやるじゃないですか、タイヤ交換。
でもじゃあ今街で車乗ってる女性に、じゃあどうぞって言ってできるのかなっていうの、うちのお姉ちゃんとか多分絶対できないなって思いますね。私もでも最初は忘れてて、友達に教えてもらってちゃんとできるようになってっていう経緯はあるので。
でも実際問題、はい、タイヤ交換する機会ってめったにないよね。
そうですね、だから冬タイヤに変えるとか。
でもあれもなんか、まあ、オートバックスとか、
オートバックスとかディーラーさんとか行って
変えてくださいっつって、
家にタイヤが積んであれば、ね、私もそう、さっきも隣で話をしてたんですけど、冬タイヤにするかどうかっていう。
東京あたりはね、
そう、でもなんか長野とか行きたいじゃないですか。
なるほどね。
そう、でも私のまた変なこだわりが炸裂してしまって、欲しいホイールがあるんです、
はい、
欲しいホイールが欲しい値段でヤフオクに出てきてくれないと買いたくないみたいなのがあって。
あ、メルカリないですか。
メルカリどうだろう、見たことないです、ね、
メルカリ
です
。
メルカリいいんですね。確かに。でもメルカリですごい昔のスカイラインレーシングチームのジャンパーが落ちてて、すっごい綺麗な状態で。
うちメルカリ奥さんと娘がやってるんですけど、40年前の消しゴムっていうのがあるんですよ。消しゴムね、消しゴムだよ、
消しゴム、
消しゴム、
金消しとかじゃなくて、
ね、5センチ角ぐらいの消しゴムがあるの。ブランドものなの、ブランドも、消しゴム業界のブランドもの、
物とかそういう、
物とかよりも全然マニアック、
ブランドがある、
多分全然知らないと思う。製図とかそういうことをやってるような人が
使
う、
ステッドラー的な、
そう、ステッドラーよりもマイナーだと、俺知らなかったもん。
絶対
俺モノとかステッドラーって言われたらうんとかあるけど、うんうん、なんか全然知らないブランドで
40年前の消しゴム
ふーんとかって聞いたの、
はい、
で、まあいいや、それがね、うん、2個でね、2000円で売れて、
すごい、
でびっくりした、
すごい、
で5センチ角ぐらいなんだよ。でなんでこんなのぐらいの、だからもうないから、
うちに余ってるバンパーとか売れるか、
ね、これうちにいくつなの、2箱は、
すごい、4000円だ。
だから違うよ、だから
箱か、
2箱12個入ってるから24個あるから、
かけ2000円だ、うん、やば、
だからすごいんだ、だから
4
ね、だからびっくりしちゃって、メルカリってすごいんだね。
メルカリってすごいですね。
と思って、まあ、そんな感じでホイールはメルカリで探すといいかもしれません。
今見てみます。すごいバンパー売ってる。あ、じゃあうちのバンパーも売れますねこれで。
売れますよ。
捨てようかと思ってたんでよかったです。
あのね、メルカリってうちはあのなんか捨てるようなものを安く売るんじゃなくて、今ないやつを高く売る。
あ、そうないんですよ。もうあの製品、製造廃止で世の中には出回ってないんですけど、私がもうバンパーと寝ることに今なっちゃってて。
バンパーと寝る。
だから予備のバンパーと予備のダッシュボードとかを溜め込んで、部屋の中が大変なこと
になる。ダッシュボードだ、
はい、
ダッシュボード大変だろ。
ダッシュボードもバンパーもめちゃくちゃでかいんですよ。
でかいよ、
でかい。車の横幅ぐらいあって、それを積んでるんですよ。どっちも製造廃止 でうちの車のその内装とかがあんまり調子が良くないので、いつ変えてもいいようにと、 それに差し替えて、今その弱ってるバンパーを革とかを貼ってちょっとデザインを変えようとしたりして。
バンパーに革を貼る。
あ、バンパーじゃないです、ダッシュボードです。
ダッシュボード、
ダッシュボード。
でもさ、ダッシュボードってそんなにバリエーションあるの？
バリエーションはないです。その車にあったものは基本一つなんですけど、ね、そうです。だから浮いちゃってたり、そのなんていうんですか、ウレタンがちょっとボロボロになっちゃってたりするところがあるので、そこの上にそのラッピングのアルカンタラっていう合成皮革のちょっとスエード調のラッピングシートがあるんですけど、それを丁寧に貼るとすごいいい感じになるんですよ。で、浮きもバレない、傷とか浮きもバレないし、すごいスムースでちょっと上質な感じになるので、でもそれはもう逆にダッシュボード外さないとできない作業なので、その間に何かつけてないとここが丸裸になっちゃうので、なので、まあ、ヤフオクで状態が比較的良さそうなバンパーとかを買ったりとかしてます。
ダッシュボード売って
る。ダッシュボード売ってますし、でもそうだ、私の今の車のバンパーは友達の前の会社の先輩に譲ってもらった。
でもさ、バンパーはぶつけなければなくてもいいじゃないじゃん、
はい、バンパーはぶつけなければいいんですけど、まあ、いつぶつけるか分かんないし、あとはその、あの前の左前のポールをつけるバージョン、つける用のバンパーとそれをつけないバンパーとかがあるんですよ。であとはちょっとかっこいいスポーツタイプのバンパーとかもあったりして。
左前 あのポールみたいなのって必要？
私はつけたいです。あの自分の
あった方が手話だから、
自分の車とその私の身長と椅子と座面が低いんですよ。なので、で鼻が長い車なので左前がちょっと
見えない、
確認しづらいんですよ。特に暗くなってきたりとかする。なので、あのポールは欲しいって言って、もともとついてなかったんですけど、ポール付きのバンパー買って付け替えてっていうのをやりました。 なので今そのポールが付いてなかったバンパーが1個家にいて、であとダッシュボードもその譲ってもらったバンパー、これから交換するバンパーが今部屋にいて、でこの間純正のサスペンションもちょっと入れ替えようと思って届いて部屋がちょっとめちゃくちゃ。
サスペンションの交換って自分でやるの？
サスペンションはさすがにあのディーラーに持っていきます。あの上げる、
でもそれは部品持ち込みで、
部品持ち込みでやります。もう製造廃止なので買ってきて、で私が車買った時点でちょっと車高調になってたんで、それを直そうと思って、はい、
あのこういう話の方が盛り上がる。
そうですね、スルスル喋れますね。車の話しようかな。
いやいや、車の話、
車何をいじったかの話をします。
あの僕全然車運転しないに興味ないんですけど、
はい、
ついてきます。
わかりました、
はい、ということでした、ありがとうございました、
はい、すいません、ありがとうございました。